九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は駄菓子屋の夢博物館、小宮弘信。大分県豊後高田市、かつて活気に満ち溢れていた昭和30年代の商店街を再現した昭和の街の観光拠点として多くの人を集める博物館の館長。長年豊後高田の町おこしに尽力し、平成24年度に地域づくり総務大臣表彰個人の部で表彰された小宮さんのその場所、豊後高田への思いを、
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に探ります。
Location、 その場所。
この豊後高田の街並み、本当に大勢の観光客でにぎわっていますけれども、はいはいはい、スタートした当時っていうのはどんな感じでした？
最初はですね、マスコミで少し取り上げられたんですよ、東京のお台場一丁目商店街とこの豊後高田の昭和の街、向こうは40億、こっちは6000万しかないという形で街づくりをやったと、で最初はそれがあったもんですから、もうたくさんのお客様をお越しいただきました、
はい、
しかし2ヶ月目3ヶ月目となるにつれて、もう本当にお客様がどんどん減ってしまって、これは大変だということからですね、チラシを持って、この近くだったら別府、大分ですね、それとか湯布院、それとか小倉駅、福岡駅等にも立って皆さんにチラシ配りをしてですね、一生懸命豊後高田を宣伝して回ったということですね。
そういうご苦労があったんですね、はいはい、
そうですね。
で今ずらっとこうお店並んでますけれども、はいはい、どれぐらいの数でスタートされたんでしょう？
ですね、この昭和の町七人衆という方がおられまして、7軒で一応始まったんです。
あ、はい、あ、じゃあ最初からこんな風にザーッという感じではなかったんですね。
そうなんです、はい、もう本当にまさにシャッター通りというような感じだったんですね、で最初の頃はもう観光のお客様がお越しになってね、詐欺だと、この商店街は詐欺やと、もう随分と怒られました。はい、でそのもう笑い話ですけど、工事中の時にヘルメットをかぶって頭をこう下げてる看板がありますよね、その看板をあちこちに置いてですね、ただいま豊後高田工事中と、
若干準備中、工事中のところもあるけどご容赦くださいみたいな。
そうです、そうです。もうあまりにもね、怒られるもんですから、それからあまり怒られることはなくなりましたね、はい。
田原さん、現在工事中って小宮館長たちもエスプリに富んだことを考えましたよね。
そうですね、昭和の町の商店街550メートルあるんですけれども、オープン当初はたった7軒ですから ね、それは文句も出るかもしれません ね。でもだんだんこうにぎわいが戻ってくると、シャッターを開ける店が増えてきて、今では157店舗が営業してるそうです。本当豊後高田はあらゆるところで昭和にタイムスリップできる町ですね。
そうですね、ここ自体がですね、不思議な町ですよね、作ったわけじゃない、実際に今ここでですね、仕事をされ商売をされてる方の生きた商店街なんですね、だからここは昭和30年40年がですね、そのまんまずっと続いてるような商店街なんですね、はい。
そしてその薬屋さんで例えば薬も買うことができるっていう現役感がなんか本当にワクワクするんですけれども、
私もいろんなところに行かせていただくんですけど、ここはですね、率直に感じるのは行政市役所ですね、それと商工会議所、それと商店街がですね、がっちりスクラムを組んでですね、この昭和の町おこしをですね、やってらっしゃる。もうこれは全国的に見ても珍しいことじゃないかと本当に思います。たくさん、そうなんです。だからもうよそにもね、町おこしをするところってたくさんありましてね、4、5人はいろんなこと言われるといらっしゃるんですが、ここはね、言葉がいいかどうか分かりませんけど、町おこしのバカと言われる方がね、40人50人の数がいらっしゃるんです。それはもうよそとは比べ物にならないぐらいの思いの強さを持った方がたくさんいらっしゃるから、ここまで来たと思います。はい、
田原さん、確かに言葉は悪いですけど町おこしのバカと呼ばれるほど熱い人が40人50人もいるってすごいことですよね。
そうですね。でその行政商工会議所それから民間っていう、ま、それぞれの立場から皆さん頑張ってらして結構この3社っていうのは歯車が噛み合わないとかね、なんかあの対立してるとかうまくいかないっていうようなニュースも残念ながら聞くこと多いんですけれども、文武高田はねもうその3社ががっちりスクラムを組んで本当にこの町おこしに熱い思いを持った人が多い場所ですね。でその昭和の町づくりを商工会議所の立場から支えてきた文武高田商工会議所の会頭野田洋次さんに当時のお話を伺ってきました。
当時のテーマが懐かしい商店街と人と物なんですね。でやっぱ小宮さんは物と人が魅力を持ってましたからこれならどうにか町に年間10万人程度のお客さんが来てもらえるんじゃないかなということで小宮さんにまあお願いに行って口説き落としたということで当時は小宮さんは少し物だけでもいいんじゃないかなというふうな考え方を追ったんですけども私はもう絶対にあの物と人小宮さんも一緒に来てくれないと多分ダメですと。だけど博物館だけで小宮さんは福岡に乗るという形では私は厳しいと。商店街も商店主の人がいるしここの博物館にも小宮という人がなければ多分昭和の町は魅力的には半減するんじゃないかなということで小宮さんに来ていただいて小宮さんあれから期待を裏切ることなく福岡に帰らんで未だにずっと追ってくれてるわけですからすごいことやなというふうに思ってますね。
小宮さんの博物館がオープンしてからやっぱり人は増えました。
もうそれはもう翌年には20万人になりましたから。
そんなですか、はい、じゃあもう10万人の目標も軽く超えて
そういう意味では小宮さんというのは昭和の町にとって本当に恩人でもありますし、まあ、あの大変貢献度の高いということで頭が下がる思いですね。
いかがですかこの熱いトークをお聞きになられて
ありがたいですね。本当に私がそれでね頑張ってやったわけじゃなくて商店街の方々がですね必死になって毎日営業し続けていただいたおかげの私はただおみこしの上に乗って旗振ってるだけの人間でその下で本当におみこしを担いでる方がものすごくたくさんの方いらっしゃるんですね。これはもう目に見えないところですけどね、はい、
田原さん小宮館長の持つ人と物の魅力と豊後高田の人たちの努力が合わさってもう昭和の街に今のようなにぎわいが生まれたわけですね。
そうですね。あの開館2年目で20万人というお話がありましたけれど、現在は年間40万人近くの観光客が訪れるそうです。本当相乗効果というかね、あの商店街ですとかそういう昭和の街づくりにピタッとね小宮さんのお宝がハマってるなという感じがします。で小宮館長も地元の小学生に博物館を無料で開放するなど文武高田への恩返しをされている感じでした。なんかね本当無料だからこう小学生たちが普通にね、わーってこう放課後遊びに来る感じがとても生きた空間として感じられますね。こんな風ににぎわいを取り戻している姿をご覧になってはいかがですか。
は
い
は
い、
そうですね、今までは思いの強さでですねここまで来ました。ただこれからですね、お客様が来ることが当たり前と思うんじゃなくて、これ以上にまたたくさん来ていただくためにどうしようかというのを、もう一度皆さんと主体を突き合わせてですね考えていかないといけないのかなと思っています。
なるほど、今の成功に安住することなく。
そういうことですね、本当にそう思いますね。新しい言語に変わりますけど、若い方にもっと昭和の街をですね理解していただけるように私たちもそれを一生懸命頑張りたいと思っています。
は
い、
そうですね、私なんか本当にもう自分の体験した時代なので懐かしいんですけれど、新しい世代がこの感覚をねどんな風に見てくれるか楽しみですよね。
はい、私たちも本当にあのそのことをですねいつも念頭に置いてどうですかどうですかというお声かけはしてるんですけどね、いいですねとはおっしゃっていただけるし、何かこう新しいものを見るように見ていただいているところもあるみたいですね。はい、